日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今週のテーマは今知るべきアマゾン、ゾゾ、メルカリの攻略法。これからの日本のビジネスを語る上では無視できないこの3社の戦略から、使い倒すコツ、得する方法まで、今知っておくべき企業の真の姿に迫ります。最後までどうぞお付き合いください。週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの瀬戸副編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週の最初のキーワードは
バンダイエアロノバ。
バンダイが発売するエアロノバは、ラジコンやドローンのようにリモコンで操縦するのが当たり前の今、そんな常識を覆し、リモコン不要で手で操縦できる新感覚の飛行球体の玩具です。
ん？リモコン不要で手で操縦、
はい、
どういうことでしょう？
これはですね、この赤い部分4箇所と、あと下にセンサーがついてまして、はい、手をかざして操縦をするおもちゃになってます。
大きさはソフトボールの球よりもちょっと大きいぐらいですね。
そうですね、これプロペラが4つついていて、はい、この電源を入れた状態で落としてみますね。
はい、わわあ、あ、浮いてる浮いてる浮いてる、回ってる、わあ、
と
風も結構きて
原稿も飛びましたがこういった形で胸の高さから落とすとセンサーが反応して浮遊してくるっていうおもちゃなんですね、はい。それでこの子がですね、本体に向かって、今ちょっと止めちゃいましたが、はい、例えば両手でこう押すとボールがまっすぐ飛ぶと、そうするとこう吉武さんと私がキャッチボールをできるような遊び方もできるわけです。
宙に浮いたまま、
はい、
そのままより横に球が移動するんですよね。ふわーっと。
そうですそうです、ハンドパワー
で
ボールを送り合うような感じですね。
これは本当に未来の世界だ。
楽しいですよね、うん。で、手の動かし方によって、はい、この10個のコマンドを搭載しているので、はい、例えば右右左ですとか、うん、決まった動きをすると、うん、1回転をして戻ってくるとか、地面で一度バウンドをして上がってくるとか、はい、そういった楽しみ方ができるので、はい、どんどん慣れれば慣れるほど楽しみが広がるっていうおもちゃでもあります。
じゃあ、 まあやっぱりこの習得するのにも多少時間はかかるということですね。
そうなんですね。そこがまたこのおもちゃの課題の一つでもあって、時間がかかるにもかかわらず、はい、駆動時間が5分なんですね。
え、5分だけ。
そして充電をするのに、いっぱいまで充電をすることを考えると、だいたい50分から65分かかると。
5分遊ぶのに、はい、ほぼ1時間の充電が必要。
そうなんです。で、5分一生懸命こうコマンドを覚え込んで、はい、5分で止まってしまうので、はい、また充電して、はい、という作業が必要なんですね。ここだけ改善されれば、はい、
これ思いっきりポジティブに考えれば、5分遊んだら1時間勉強しろと、
5分遊んだら1時間原稿をかけ
かけとい
いですね。ああ、
そうだ、僕も今自分にもそうだ、原稿かけとそうだ、
大人も遊べる、
そういうことですね、
おもちゃということにします。
メリハリがつきます。
はい、
これ価格どのくらいでしょうか？
はい、価格が5832円になります。
そうか、そうすると価格的にもちょうどこの時期なんで、クリスマス商戦の目玉になりそうですね。
ギフトにいいと思います。
続いてのキーワードは
相模屋食料のビヨンドピザ。
ピザは食べたいけれど糖質が気になる、そんな方に最適な低糖質の進化系ピザが、相模屋食料が開発した176キロカロリーのビヨンドピザです。
176キロカロリーの低糖質のビヨンドピザ、確かにカロリー低いですよね。
おにぎり1個分よりちょっと少ないぐらいですかね、はい。これ特徴としてはまず原料にありまして、はい、100% 植物性のものを使用していて、はい、乳製品も一切使っていない、うん。もう一つがグルテンフリーといって小麦粉も使っていないんですね、はい。このあたり気にされる方に非常におすすめの商品になっています。
はい、乳製品も使っていない、グルテンフリー、はい。ちょっと気になるのが じゃあ味は大丈夫かっていうところなんですけども、
はい、これ実は皮の部分が油揚げでできていて、
はい、
相模屋食料さんってもともとザク豆腐ですとか豆腐関連のヒットを生んでいる企業なんですけども、 そこの油揚げを使って、はい、まず皮は外はカリッと、はい、中はもっちりっていうスタイル、はい、でチーズの代わりに何を使っているかというと、はい、相模屋食料が先日出したビヨンド豆腐という商品があって、はい、これが乳製品は一切使っていないのに、はい、チーズのような味わいを楽しめるっていうものなんですね、はい、これが上に乗っかっていて火がかかることによってチーズのように溶けると、はい、なので生地のその食感と、はい、それからチーズのような部分のちょっと塩味もある食感と合わさって相性はいいですね。これにさらに例えば自分でトマトを切って乗せたりですとか、はい、アレンジをするのもいいと思います。
これ 100% 植物性素材でかつ低糖質のため健康志向の人だったりとか、
はいはい、
その自分好みにトッピングできますので、いわゆるアレンジを楽しむユーザーにも受けそうですよね。
はい、いいと思います。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は今知るべきアマゾン、ゾゾ、メルカリの攻略法と題してお届けします。
確かにふと気づけばなんですけども、私たちの生活に浸透しているのがこのアマゾン、
はい
はい、また6月に東証マザーズに上場したメルカリ、はい、そして着るだけで体型サイズが測れるゾゾスーツが大反響を呼びましたゾゾタウン、
はい、
前澤社長もね月旅行でちょっとこう話題になってますけども、はい、この3つの企業
毎日のニュースの中でも取り上げられることが多くて、これからの、まあ、日本のビジネス語る上ではもう無視できないと言っても過言でない企業たちだと思うんですけれども、はい、その3社について今知っておくべき情報を盛りだくさんで今日はご紹介します。
わかりました。まずアマゾンなんですけども、1995年創業以来、まあ、みるみるうちに巨大化しまして、はい、今では買い物はもちろん動画音楽配信スマートスピーカースマホ決済と気がつけば生活の奥深くまでもう本当に入り込んでいますよね。
少し前までアマゾンというとオンラインストアの会社っていう認識だったと思うんですけれども、
はい、
最近アマゾンのビジネスそのものの構造が大きく変わってきているんですね、
はい、
AI アナウンサーの荒木由衣さんお願いします。
お願いします。
アマゾンの売上高のおよそ 60% はオンラインストア事業によるものですが、注目は売上高のおよそ 10% に過ぎない AWSAmazon Web Service です。この AWS は Amazon が提供するクラウドサービスで、もともとは自社のために作った IT システムを外部に提供したものです。現在、Microsoft や Google とクラウドサービスで仁義なき戦いを繰り広げ、今や世界でシェアナンバーワンです。
Amazon がクラウドサービスの会社だったんですね。
はいはい、
これ知らなかったですね。
実はもう使ってたりすると思うんですよね皆さん
無意識に、
はい、
あ気になるんですけども、
はい、
ちょっとその前にこの営業利益をアマゾンですねを見ますと、はい、北米以外では本当大きな損失を計上してるんですけども、この AWS このクラウドサービスはそれ以上の収益を上げてるんですね。
そうなんですよね。アマゾン全体の利益率 3% 程度なのに対して AWS だけ見ると実は利益率約 25% なんですね。アマゾンの利益の多くこの AWS から生み出されていると言えます。
ということはアマゾンはオンラインストアだけではなく世界最強のクラウドサービス会社といっても過言ではないと。
はい、オンライン事業の営業利益見ると北米は黒字なんですけれども、実は日本を含む北米以外ここ赤字なんですね、
はい、
一方でこの赤字部分を超える収益を上げているのが AWS です、
はい、
ちなみにちょっと話変わるんですけれども、はい、Amazon のさまざまな特典を受けられる Amazon プライムってありますよね、
はい、
この会員費というのは実は国によって随分と差がありまして、はい、アメリカは年間$119、まあ、約13,000円ぐらいなのに対して、はい、日本だと年間3,900円、まあ、日本の方がはるかに安いですよね。
そうだったんですね。これも私も入ってますけども、実は世界から見ても日本のアマゾンプライムの会費は安いと、
はい、はい、
ということはこの北米事業と AWS 事業の利益をいわゆるこの北米以外の地域に積極投資しているからということかな、はい、
日本も含めてですね。
そうですよね、
はい、
そうすると今日本においてプライム会員にならないということは損をしているということですかね。
まあ、損かどうかどのぐらい使うかにもか、はい、まあ、よるとは思うんですけれども、ただ少なくともアメリカの人から見て、まあ、日本は安くていいなというふうに見えるでしょうね、はい。でじゃあこのどうすればアマゾンプライム賢く使いこなせるかっていうところなんですが、はい、サービス開始当初は配送料無料だけだったアマゾンプライムなんですけれども、はい、特典がこの数年で、まあ、ビデオですとか、はい、ミュージックという形で20近くに増えているんですね、
はい。当初はお急ぎ便などの、 配送特典しかなかったため、たくさん買い物をしないからいらないというイメージを持つ人まだまだ多いですよね。
はい、そうなんですけれども、プライムに入るメリット以前より増してます、
はい。
理由2つあると思ってまして、はい、1つは通常配送料が値上げされたことです、はい。Amazon の配送料以前全品無料だったんですけれども、2016年から税込み2000円未満の注文の場合には別途送料が350円かかるようになって、さらに2018年4月には1回あたり400円から440円に値上げをされているんですね、
はい。
でプライムの会費は月あたり税込み325円から400円ぐらいなので、1ヶ月に1回以上注文するならプライムに入った方が得だと言います。
その通りですね、
はい。で理由の2つ目がコンテンツサービスが以前より充実している点で、2015年以降にビデオそれから音楽が見放題聞き放題になるサブスクリプションサービス次々にスタートしてます、
はい。
特にビデオ配信のプライムビデオ、こちらが魅力が大きくて、映画それからテレビ番組などの有料視聴、通常まあ1本200円300円ぐらい相場ですよね、はい。これが月に2本以上見れば元が取れる計算になりますね。
はい、それに関してはね、個人的にも非常に使ってますので、そうですよね、分かりますね。
この他にもプライム会員限定のセール、いわゆるプライムデーを2015年にスタートさせるっていった具合にサービス増え続けているんですけれども、実はこの間会費は値上げされてないんですね。
そうですね、
はい。
アメリカの年$119、まあ、およそ13,300円、はい、で中国もこれおよそ6,300円なんですね。
そうなんです、
まあ、それ比べてもやっぱりこの日本のアマゾンプライムには割安感ありますね。
年3900円ですからね、
はい。
ちなみに吉武さん、はい、何かよく使われるサービスってあります？
今日実は聞いて、
はい、
あ、こんなに特典あるんだ20ぐらいですね、
はい、
でちょっと驚いたんですけども、やはりアマゾンプライムビデオかな。
あ、お仕事柄もね、
そうですね、実際、まあ、企画書持ってたりもしますんで、ね、瀬戸副編集長何か見てます？
私はクラウドフォト、はい。どうしても iCloud 普段使ってるんですが、はい、容量がいっぱいになってしまったりしがちなところが、はい、クラウドフォトだとクラウド上に無制限に写真ファイル保存できるので、はいはい、あ、そろそろ容量オーバーかなと、心配しなくて済む。
知らなかった、
はい。実はいろいろ使えるサービス満点なんですね、
はい。まあ、僕のようにプライム会員なんだけれども見落としているサービスたくさんあると思うので改めてチェックすべきですよね、
はい。ちなみに Amazon プライム2017年6月から月会費、これ税込み400円なんですが、このプランも選択が可能になったので、はい、例えばプライム入るのどうしようかなと思っている方はまず30日の無料期間を使って、はい、その後2ヶ月ぐらいこの月プランに入って、はい、あ、自分は使いこなせるなと思ったら年3900円の年間プランに移行するのもいいと思います。
あ、賢い考え方ですね、
はい。
さて、欲しい服をどう探せばいいかわからない、必要な時にすぐ手元に商品が来ない、サイズがわからない、まあ、これからの悩みを解消すべくあらゆる手を打っているこのアマゾンファッションというのもありますよね、
はい。今力入れてますね、
はい。まあ、そのアマゾンファッションでもこの ZOZO タウンも同様のサービスやってますよね。
はい、この2社とても気になるんですけれども、はい、今回その実力を見るために編集部では3番勝負と題して実際に商品を買ってみて、
はい、
2つのサービスについて商品の探しやすさと、はい、それから配送サービスの使いやすさ、
はい、
返品のしやすさ、この3点検証してみました。
これ個人的にすごい知りたいです。
実際にやってみないとわからないですよね。
ですよね、
はい。まず一番勝負目の探しやすさなんですけれども、はい、ここは ZOZO タウンに軍配が上がりましたね、はい。理由としてはまずアイテム数、これ取扱いブランドの数は6800以上、それから取扱いの商品数常時65万点以上、まあ、膨大な数の商品が揃ってるんですけれども、はい、まあ、一方で商品数多いと選ぶの大変そうって思いますよね、
はい。
ここで ZOZO はですね、意外に簡単に目当てのものにたどり着ける仕組みが揃っていて、例えばボタンダウンシャツが欲しい と思ったら色ですとか好みの価格帯はもちろんなんですけれども、襟の形それから素材っていったものも細かく指定できる。これは ZOZO ならではなんですね。
今そこまで指定できるんですね、はい、もう痒いとこまで全部
手が届く。そうですね、どんどん絞り込みを入れて検索結果を少なくできるので、はい、一つ一つ見なくていいと。
はい、
はい、一方アマゾンファッションはどうかというと、はい、ZOZO ほど詳細な検索はできないんですけれども、今年3月に大型ファッション専用撮影スタジオ、これ私も行ったんですが、はい、品川にオープンされていて、はい、ここで実際に届いたものとネット上で見たもののイメージが違うっていったような不満を解消しようと、画像で忠実に色再現したりする最先端のテクノロジーを駆使しています。一方で2番目の配送サービスの使いやすさ、ここについてはアマゾンに軍配が上がりました。
はい、
アマゾンは注文日に商品が届く当日お急ぎ便というのがあって、一方で ZOZO タウンは地域限定的に最短で翌日に商品が届く即日配送サービスというのを行ってるんですね。ただ注文した日に届くアマゾンの方がやっぱり嬉しいなと。
そうですね、
はい、思います。で送料はどうかというと、これもアマゾンの価値かなと思ってまして、はい、ZOZO タウンは通常の配送料が全国一律で200円、で即日配送だと送料に加えて手数料350円かかるんですが、はい、先ほどお伝えしたアマゾンプライム、こちらを使うと配送方法を問わず送料が無料になります。
はい、配送に限ってはやっぱアマゾンは強いということですね。
何度も使う方は特に。
プライム会員ならアマゾンファッションですが、そうでない場合は少額の買い物、これは例えば ZOZO タウンが有利と、こういった使い分けもできるかもしれませんね。
はい、プライム会員でない場合は注文金額2000円未満の買い物に400円から440円配送料がかかってしまうので、まさに今吉武さんがおっしゃった通りかなと思います。
さあ最後は、
はい、3番勝負の最後にあたる返品のしやすさ、これはアマゾンファッションがリードという結果になりました。理由2つあると思っていて、1つは返品対応期間、これが ZOZO タウンの場合は商品到着から7日以内なのに対して、アマゾンファッションは実は最大30日間。
30日間、
はい、ほぼ1ヶ月なんですね。
知らなかった。
そうなんですよ、はい、で2つ目の理由は、例えば届いたけど似合わなかったとか、うん、ちょっとイメージと違ったと、はい、まあ、好みの問題ですよ ね。こういった自己都合の返品であっても、アマゾンファッションの場合は返送料が無料になるんですね。
いろんなサービスがあるな、まあ、これ総合的に見ますと、
はい、
サイトの使い勝手は ZOZO タウンが優位、
はい、
配送ではちょっとアマゾンかもしれないけど、まあ、引き分けにしましょうか。で返品ではアマゾンファッションということで、一勝一敗
一引き分け平和ですね。
はい、
はい、だってアマゾン、ZOZO と来て次にご紹介するのがメルカリです。
メルカリか、
はい、はい、スマホ時代の個人間取引プラットフォームとして急成長を遂げたメルカリですが、人気の秘密、これはスマホ一つで手持ちの商品の出品から配送までこなせるっていう手軽さにあります。
はい、メルカリはヤフオク一強だった C2C 市場に風穴を開け、2013年7月のサービス開始からわずか5年で年間の流通総額は3468億円に急成長しました。
いや本当にすごいと思うんですけども、
はい、
これはヤフオクのおよそもう4割の規模で、
はい、
この勢いで伸びてしまうと今年はヤフオクの半分近くまで達するかもしれませんね。
そんな注目度が高いメルカリなんですけれども、はい、今回は出品経験が豊富なリサイクルアドバイザーの泉沢義明さんにビジネスパーソンが出品する際のコツを紙面で伝授してもらいました。
またこれも気になる。
ポイント5つありまして、はい、まずするべきなのが自分のプロフィール欄を使ってできないことをあらかじめ断っておくと、
はい、
例えば日中仕事をしているとすぐに問い合わせに答えられないですよね。
そうですね。
そういった場合には日中は仕事しているのでコメントが遅れることがあります。あとは発送を平日にやるのもなかなか難しいので、はい、その場合は発送を週末に行いますなどと書いておくといいんですね。
はい、
これが1点目、はい、 で2点目が商品出品するときには買う側が知りたいことっていうのをあらかじめ写真それから文章で明らかにしておく。ここに例えば汚れがあります、傷がありますですとか、そういったことを先に書いておけば買い手の方からの問い合わせのコメントが減って対応する時間が省けるというのが2点目で、3点目が新しい機種買いました、サイズが合わないっていったような手放す理由っていうのを明らかにする。これ商品これ実際売ってるけどどうなんだろう、なんで売る気になったんだろうっていうところが分かると買う側が安心します
よね。これ本当気になりますよね。本当壊れてんじゃないのかなとか思いますもんね。
はい、はい、ここも3点目、はい、で4点目が価格の目安なんですけれども、メルカリ相場を調べられるので、だいたい皆さんが同じようなものをいくらぐらいで出してるか調べられるので、はい、この相場の最高値よりも少し低い水準で出品した方が当然
売れますよね。
はい、買い手にとってはあちょっと得かなと思いますもんね。思えると。で最後が朝晩の通勤時間帯に商品をアップするのが狙い目なんですね。
どういうことですか？
これは買う側からするとやはり取引したいなって思うのは例えばお昼休みですとか、うん、それから20時から23時頃っていった、まあ、帰りの時間ですね、はい、こういった時間にアップすると目に留まる確率が高まるのでおすすめですということでした。はい、
日経トレンディ本誌11月号ではアマゾン、ゾゾ、メルカリの攻略方法の他にも気になる記事、本当これ満載になってますんで、ぜひお読みください。週刊日経トレンディ後半は今知るべきアマゾン、ゾゾ、メルカリの攻略方法をお届けしました。
はい、
いちごオーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は1号さんをお迎えしてお届けします。
はい、1号です、よろしくお願いします。
お願いします。
1号さん、今週はどんな変な商品でしょうか？
はい、ですね、VR 関連ということになるんですが、ちょっと名前がですね、まだこれ開発中で商品名がついていない状態なのでものすごい名前になりますけれど、はい、小型電気刺激加速度錯覚機。
ん？小型電気刺激加速度錯覚機。
そうですね。これはもう意味としてはもうそのまんま機能を説明しているだけで、
はい、
小型の電気刺激で加速度を錯覚させる機械ということになります。
分かった人。
分かりません。
誰もいないですね。
これは何かというとですね、はい、最近まあ VR ってその施設でできる大型のものとかも増えてきて、はい、そうするとその、まあ、映像を見ながら映像に合わせてまあ椅子が揺れたりとかですね、はい、そういうので本当にもう乗り物乗ってるみたいな感覚を味わえるというのがあると思うんですけど、はい、あれをやるには当然椅子が動かなきゃいけないんですけれど、うん、動かなくても錯覚を与えるだけで、
うん、
自分の体が動いているかのように感じさせてしまう機械です。そのために電気刺激を使うんですね、
はい、
で装置の形としてはこれそのいわゆるヘッドマウントディスプレイの上にちょんと箱のようなものを置いて、うん、耳にコードを伸ばしてそこに電極を貼るんですね、
はい、
耳のあたりに何か所か、はい、そうするとそこからその、まあ、その近くに3番機関というまあ揺れを感じる機関があるので、そこに電気刺激を与えることで、はい、意図した通りに体が揺れているという感覚を味わってしまうという。なので揺れる VR をまあ、極端な話家でもできる。
電車の中でも、
電車の中でも電車の揺れを打ち消すぐらいもうなんかそう強く揺らせばできてしまうということですね。これはまあ最初はその施設向けを想定して、まあ、狭い場所でもそれができる、しかもまあ少ない設備投資でみたいな形で展開するはずの予定だということなんですけれど、はい、これも大阪大学の安藤准教授という方がですね、はい、今開発中で、はい、これからまあ半大発ベンチャーというですね、はい、形で立ち上げて事業化していこうとしている機械になります。でもう一つ面白いのが、はい、これ揺れているように錯覚させられるということは、力を逆に働かせると揺れていないように錯覚させることもできるんですね。ということは同じ技術を使って車酔いの軽減とかができてしまうという。実は個人的にはそっちがなんか実現しないかっていうのがですね、楽しみになってくるようなですね。
そうすると例えば車酔いする小学生とか中学生の子が遠足行った時にそれをつければ
ヘッドホンのようなものをつけておくことで、はい、そのバスの揺れを打ち消すようなですね、はい、刺激を与えて特に揺れ酔うことなく旅を終えられるというようなことも考えられるという。
その開 開発も進んでるんですか。
そうですね、まあ、同じ理屈でできるようなので、うん、最初にまあ機械として落とし込むのは揺れてるように錯覚させる方なんですけれど、うんうん、理論としては確立しているようですね。
小型電気刺激加速度錯覚機1号さん的だったらどんなネーミングにしたいですか。
なんでしょうね、揺れてるとかそんな感じでしょうかね。
わかりました。では1号図スコア、揺れてる小型電気刺激加速度錯覚
そんな名前はついていない
のホニャラード10点満点でお願いします。
うん、なんか未来度9ですね、これはもう
結構高い、
うん、ちょっとこれは特にそのもう一段階進んだ車酔い軽減の方が動いているのに酔わないみたいな、そういう方向にも進んでいってほしいなと思いますね。
わかりました。ということで1号チェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をご紹介します。今回紹介した商品は、さあもう一回いきますよ、小型電気刺激加速度錯覚機、1号さん曰く
揺れている
でした。いちごさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。アマゾン、ゾゾタウン、そしてメルカリ、確かにこういろんな、いつの間にかに私たちのこう浸透しているこの企業、その企業も確かにこうやっていろんなサービス、自分たちが喜ぶサービスをしているからこそここまで伸びてんだなっていうのが改めて実感しました。
はいはい、メルカリは例えば新しい事業を始めても、あ、これはちょっと芽が出ないなと思ったらすぐに撤退をしたりもするんですね。そのスクラップ&ビルトというか、はい、そこの動きの速さっていうのも客観的に見ていると、はい、非常にこう今の時代のビジネスの流れっていうのも分かる
メルカリ
ですね。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子と
吉武秀樹でした。